レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロの新ジョインです。はい、今日はですね、まあいつも通り水曜日の収録なんですけども、前日にですね、前日の火曜日にですね、バイト先のあの飲み会をすっぽかすと宣言したらですね、なんで来ないんだ、なんで来ないんだと言われまして、俺は丹波さんと飲みたかったんだ、なんで来ないんだ、俺たちは昼から飲んでるのになんで来ないんだと。昼から飲むっつうのも本当でさ、もうほら先週テラスモールといったなんだ、でも金がなくなったから、金なくなったって言うとまた揉めるからね、計画性がないやつだとかってガタガタ言われるとめんどくさいから、いやラジオがあるんですよね、なんてラジオがあるもんだから水曜日だけはなんて言ってさ、もう2週間ぐらい前から、ああもうその日は行けないって分かってたって、今日は行けないっつって言ってね、ラジオ何時に終わるのって言われて、いやまあ10時ぐらいに終わって、まあ反省会がだらだらまあ11時ぐらいまであってなんて、まあ下手すりゃ3時ぐらいまである時もあるんだけどなんて思いつつ、それ言うとまた早く寝ろとか言われるから、生活のリズムがおかしいとか言われるから、それグッとこらえて、いやまあ10時ぐらいに、11時ぐらいまでやって、じゃあさ10時、その11時までの反省会ちょっと今回はやめてさ、10時に来れるじゃないって言われて、いやまあねつって言って、まあなんだかんだあるのよなんて言って、で話したら、ネットラジオやってんのってさ、その俺を直接誘った人以外のそのイクメンツにも 何人か言われて、だから丹波さんはそんなにおしゃべりがうまいんだねなんて言われて、いやそんなことないけどなんて思いつつ、当たり前だ、素人に負けるかバカ野郎、こいつ3年もね毎週やってんだ、てめえらみたいにレベルが低いがねえんだって思ってさ、本当にね、ハハハなんて言って、外面はいいから俺もハハハなんて言って、で言ってたらさ、そのね、なんかリスナーさんってそのオフ会とかないのって言ったわけ。あ、その前に俺がもう大人気放送だとね、驚異のリスナー数3人って言ったらもうバカ受けしちゃって、その人がね、まあ愛さんって人だったんだけど、そのリスナーさんとオフ会ないのなんて言って、でリスナーこれ怒んないでくれよ、ちょっとこれね、いやいや JJ だからみんなわかると思うけどね、俺たちはネットラジオ界のロンドベルって言われてるから、本当に少数精鋭でね、本当に連邦軍みたいな TBS ラジオみたいな大きいとことは違って、俺たちは独立で動くこう権限を持ってるから、本当いやおいなんで危ないなんて言うんだよ、本当もういや違う、レディオ 2.4 キロイコール逆者だからさ、やっぱりさね、っていう話したオフ会とかないのって言われて、いやちょっとねつって言って、まあうちのラジオにですな、ちょっと人間的に問題がある人が多いから、ちょっとそういうのはできないんだって話してさ、ちょっと厳しいかもしれないなって言って、ああそうなんだ、そういうとこだけは真面目に取られるんだよね、リスナーさんに違うんだよ、ヘビーリスナーの人は分かると思うけど、ヘビーリスナーの人をこの間忘年会に俺は誘ったんだから、本当にそう、そして身が合わなくて、残念ながらちょっと2人の方はちょっと来れませんでしたけども、そういう事情があるからね、本当に。で俺それを言った瞬間にね、どんだけ調子がいいんだろうと、本当にいい加減のこの外面の良さはちょっと自分でもいい加減にしなさいよと思ったわけよ、本当にリスナーの悪口言ったらどういうことやと、本当にいつもツイッターでチャチャさんとかさ、バイト先の連中なんかぶん殴っちまえとか、そういう熱いメールくれるわけ、それを俺は一生裏切ったのかと思うと、ちょっと自分に失望しつつ7時半ぐらいの電車に乗って帰ってきたわけですよ。だけどいやちょっと反省したのが、いやでもこういう俺を愛してくれてるリスナーだから大丈夫だなって思って、ちょっとそのテレパシーみたいにちょっと謝っときました、ちょっとその僕玉的な、いや僕玉ってあれですよ、ほら日渡り先の書いた漫画、金玉じゃなくて僕玉ね、僕の地球を守ってっていう漫画があったんですけど、それみたいな感じでピッとやっておいたんで多分伝わったと思うんですけどね、本当ちょっとあれだな、ちょっとリスナーからのこれ再生回数が少なかったら、こいつはここの冒頭この4分ぐらいのところがバッサリ切っちゃって、本当にリスナー消しちゃったっていうことですからね、これ本当に。いやだから本当でもそれでもうなんで来ないんだ、なんで来ないんだって1時間ぐらい言われちゃってさ、ね長いんだもう本当、いやまだいてくれなんて、俺がまだ帰らないんだからまだあと10分いてくれなんて言われてさ、なんて言って早く帰せバカ野郎なんて思うんですね。でもう悔しいから、もういやこれラジオ俺はこういう風にやってんだってホームページまで見せたりしてさ、本当どうしようこれ聞かれたらやばい、いや聞かれてもいいんだ、どうせまあ今月で辞めるんだから、あでいや皆さんね、先週の放送は仲今一つだったでしょ、本当にいや僕ら3人もですねいつも採点つけるんですけど、先週の放送は25点っていうね、久々にやってて半年ぶりぐらいにもう30点台割ったんですよ、本当にこれは良くないねっ まあ、俺の想像の中とうーちゃんとこいつさんの相談会をしてたんだけども、勝手に頭の中で、で、そんで言っててね、いやーと思ってさ、今何の話しようと忘れた、あ、そうそう、それだ。で、実はですね、年末からですね、まあ、強固強固のやりすぎがまだ尾を引いてるのか分かりませんけども、ちょっとテンションが上がらないんですよ。どうしましょうか、これ、本当に。いや、実はまあ、僕は、いや、うーちゃんの電話相談室ってのは、まあ、たまにやるんですけども、うーちゃんには言ったんですけどね、いやいや、こっちさんの前じゃかっこつけたいっていうところがあるんで、ちょっとこっちさんには弱み見せなかったんですけども、うーちゃんに言ったんだよね。いや、俺、実は言うと、もうそろそろその借金があるから、それ返すためのね、もっとちゃんとした仕事したいんだって、フルタイムで。いや、今だってフルタイムでやろうと思えばできるけれども、向いてないから今の仕事は本当にもうね、もうずっと天井向いてますから、本当に仕事しながらね、ほらひげ剃らねえブスとかがいるもんだから、もう憂鬱でしょうがないでしょ。だからもうちゃんとしたやつやりたいっつっていう話になって、でうんうんって聞いたわけ、うーちゃんがね。だからね、もうその仕事を探さなきゃっていう、まあやってるにもかかわらず贅沢っちゃ贅沢なんだけど、それがあるもんだから、ラジオとかやってない時以外は、あと本読んでない時以外と、あのアニメ見てない時以外、結構あんだよ、うん、結構あんだ。ただ友達と会ってない時以外は、一人でちょっとでもテレビ5分で見た日には、まあかわいそう、ジョニー、本当に。すぐブルー開いちゃう、もう。つって言って。まるで、まあわかりやすく言えば、なんつうすか、まあ白子にぶっ込んだ後の髪湯みたいな感じです、だから本当に。もう元気がなくてですね。いや、新年早々もう死んでやろうかと思ってるんですよ、本当にね。もうそんぐらいもうあれで、もう首も回らないわでさ、だからもう機関工のバイトとか探してるもんね、今もう機関従業員のバイト。もうさっさと半年で100万ちょっと貯めちゃって、うちの親に借金これで返しね、ピッて払って、かっこいい俺みたいな。で、70万ぐらい借金でしょ。で、あと残り30万何するかって言ったらですね、まあ僕は、その人生50万あればまあハッピーだっていう計算をしたわけですよね、うーちゃんとね。去年の9月ぐらいに50万あれば別にうち欲しいとか、まあ、車欲しいとか、まあ後でニュースで喋ろうと思ったけど、車欲しいとかないって言ったけどね、なんかシャア専用の車っていうのは今度トヨタから出るんだって。だからまあ、あれですよね、まあそのこっちさんは僕のドライバーであるわけですから、こっちさんとですね、今のこっちさんの流星号を売ってですね、僕のその残りの30万使ってシャアの車にこっちさん乗り換えていただくと。でもね、こっちさんシャアじゃなくてあれですもんね、ハイゴック派ですからね。なんだっけ、ハイゴック、ハイズゴックじゃねえ、ハイズゴックなんてないよね、ハイゴック、ハイゴック専用トヨタカーってのが出たら、もうこっちさんこれ流星号売って頭金したわけなんで、トヨタ1台損したね、ちょっとそれは本当に。ブルーで水色に乗っちゃって、前の方にただ物合いっていうか、1個目ん玉をさ、オレンジにやったらそれでみんな買ったんだから。でも確かに、ハイゴックよりはシャア買いますわね、でも確かにね。俺だってハイゴック出したら、あ、そんなことないね。うん。前にもいたね、こっちさんね、ハイゴック好きな人。最近2年ぐらい前に結婚した、S 君の友達の N 君、 S 君友達の N 君って言っても磁石じゃねえんだから楽しいだけどさ、本当その人いましたよ、本当ね。いやだからそれがあるから、まあ、車欲しいっていうのは考えになってきたわけですけど、何ですか今スカイプでポヨンと来て、何これ何とか、あ、シャア専用、あ、 URL ね、あ、そうだそうだ、あ、シャア専用で思い出した、今日ねメールが来てたんですけどね、なんかスカイプ重いな、あ、来た来たよ、これね、ガンダムネタ関連でさっといくとですね、来ました、メール、ラジオネームナンバー 4RPM さんからですね、すいませんね、本当もうラジオネームもなんかガンダム限定になってきちゃったよ、本当にもう、なんだったら俺ガンダムエイジのあのなんだ放送後期的なネット放送よりも俺たちの方が向いてるんじゃねえかって話がね、もう今週のエイジも本当につまらなかったとかそういうこと言って。福岡のあのレベル5の社長のもとにもう10段1個送りつけたいぐらいだとかね。そういうか、いや、これはガンダムファンみんなの真意ですからね、これは本当に。これ訴えられもしないという、こういう発想するのが危ないっていうね。ナンバー 4RPM さんから。ジョニー王子、 そんなリスナー修正してやるということで、僕の信念はゼータガンダムとともに始まりました。去年ファーストガンダムの初回を見ていた頃はアムロが喋るたびに若い王様のモノマネを思い出して爆笑していたのですが、最後の方は感動の涙に変わりましたよ。ゼータガンダムもすっかりハマっちゃってますが、期間が空いただけに前作と雰囲気が違いますね。やっぱりファーストは冷凍保存されたような色褪せない美しさがあります。そこで気になったんですが、あの頃のアニメをリアルタイムで見ていた世代は毎週どんな感覚だったんでしょうね。イデオンに子供の時出会っていたら最高傑作だと思う気持ちもわかります。ちなみに僕にとっての一番は小学生時代から好きなアキラですよ。アキラ、ラッセーラ、ラッセーラね、ラッセーラ。あのアキラの鉄道はですね、逆者まで見るとですね、ブライトの息子やってますからね、ハサウェイノアという、これウーちゃんが好きなキャラクターですから、まあ逆者のキャラはみんないい、チェーンアギも含めみんなね、もう女もいい、あれはね、エウネンだそうだ。だからウーちゃんっつうのはあのなんていうんですか、あのノア親子が好きなんじゃねえかってね、ブライト好きだしね、うん、だからああいうアジア顔が好きなんですよ割とウーちゃんは。あ、顔じゃねえんだ、うん、ああいう感じな、あのこう一番好きなのシャアね、本当に。だからウーちゃんっていうのは花粉症ですけど、シャア見てあの口についてたマスクをあの目の位置に変えたっていう話がありますから、うん、それ意味ないんじゃないかなんて言って、いや意味ないんだよ、これが一番だなんて言って、あのもう鼻水流してたけどね、かわいそうになった時ね、いやだから、あそうか、口にやるとクロノクラーシャーだからねって言ったら、あのやろぶっ殺してやるってこう言って、あぶんねえなって、あのねクロノクラーシャーってのが出てくるんですよ、これ全部。だけど毎週見てたらどうだったかね、確かに。あれ最初不要だったんだってね。そうです、やっぱり僕もあのちゃんと年代順に見た男ですから、ゼータ見てた時はふざけるなぶっ殺すって思って見てましたから、大体本当に大嫌いだと思って、あの勝もそうだし、もうね最初の5話ぐらいでよかった俺、あの親父さんが死ぬ時ぐらいは、ああと思って、でその後なんかジェリドがやんやんやんやん騒ぎ出して、なんかうるせえなと思って、でアムロが出てきたからまたテンション上がって、やっぱり俺はよと思って、でもなんか早だからアムロが出てくるとかテンション上がるんだけど、あのまあナンバー4 RPM ってね、まあ今回 RPM さんつけてくれたけど、4が分かりませんからね、僕は顔色が悪いよっていうね、好きなあんなビジュアル系みたいな女っつうのは私の持論ですから。で、あとよく言う話ですけど、頭が痛いっていうね、バファリンを飲めっていうのは私の強化人間に対する意見なんですよ、本当に。ガタガタ騒ぐんじゃねえよ、本当。お前の記憶が戻らないからってなんで香港の街ぶっ潰すっていう、何の理屈だこの野郎っていうね、危ねえな女、なんで髪もこんな女いいっていうのっていう。だからね、まあネタバレになりますけど、今日のですね、なんとレビューはですね、逆者の小説版の一作目の方ですから、ハイストリーマーの方ね、常駐下巻の方ですよ。だからなんですけど、富野さんっつうのはああいうニュータイプによっかかれないんじゃないかね、結局自分でもよく分かってないと思うよ、ニュータイプが。だからもう髪をぶっ壊すしかないんじゃないかね、分からないから、やっぱりさ分かんないんだよ自分でも、やっぱりあのアムロとかシャアしか分からないんだ、やっぱ富野さんは。だからやっぱなんつうの、逆者以降は富野さんニュータイプ描きませんでしたからね、結局 V なんか出てきませんから、本当ニュータイプなんて、あの子はスペシャリストかもしんないよねなんつって言って、こういやなん、ね、ただスペシャリストってただナイフ投げるのがうめえガキじゃねえかこの野郎っていうね、ライバルキャラも嫌しねえしようっていう。ああ違う、え休止あったね、休止ね、あやとりピッと、うん、だから休止好きな人はあやとりって言うともうゾクッとくるらしいですよ、あれは本当にね、うん、俺もできるって言って、あバイオコンピューター、なんかそう考えるとガンダムファンってちょっと危ないね、なんか本当にトヨタ、あの天下のトヨタに車まで作らせるとこの熱意がすごいよね、赤で、しかもさ機動戦士ガンダムって言ってるにもかかわらず、できたのライバルキャラの赤い方ですよ、当然すごい、天下のソフトバンクにも携帯作らせたね、そういえばライバルキャラの。いやこれがさ出た当時はさ、俺まだガンダム見てなかったから、ああそうかと思ってたけど、今はね、だからもうウーちゃんなんかかわいそうですね皆さん、もう 見る前まだ V の40まで止まってるでしょ。だから水着の女たちが騒ぐとこまだ見てないんだよね。知らない、出てくんだよね。でうーちゃんなんかは見る前からもうあんたはジーガン好きだって俺に宣言されてんだから本当に。でこいつはまだ見てないにもかかわらず、いやこいつさん絶対ダブルオーが好きなはずだとかね、それなんか断定していく悪い癖があるね本当に。いやだ、でもだからさ結局さ昨日さ、いやだからねあのいや RPM さんの質問に答えてないけどね、いやゼータは相当当時は不要だったらしいですよ。いやそりゃそうなんですよ、だってさ中学生から、まあ、大学生ぐらいがファーストガンダム結構熱中したなんて話あるでしょ。高校生ぐらいのあの樋口真嗣とかっていう監督もさガンダム大好きで当時さ小説版読んで興奮したらしいんだよ。あのセイラさんとやっちゃうから興奮したんだってアムロがね、面白がねえから小説版さで、あの興奮したんですよなんつって、あのセイラさんとやるんだぜってみんなそこしか言わないからねガンダムの小説版最初の、あ分かったよっていうこう感じで、でそんでなんかやっぱさ大学生で例えば、まあ、20歳ぐらいの男の子がさ7年後すかゼータは作られた86年だと思うけど、26の時にさ修正してやるって知らねえキャラがいきなりシャアの顔ぶん殴っててもさなんだこいつはってこう何すんだこの野郎ってね多分多くの人が思ったと思いますね。思うよね本当に、誰がっていう。で多分シャアがファーストの時21で、例えば下手したらシャアと同じぐらいの年齢の人いたかも分かんないですよ。そしたら16のね、俺の名前をバカにしやがってって言って戦争に参加したような男の気持ちの何が分かってたまるかこの野郎っていうところで、てめえいい加減にしやがれって言って、多分多くの人の気持ちはウォン・リーの気持ちだったと思いますね。あのカミーユがあのミーティングに遅れてきて、これ小説版の設定で覚えてるけども、ミーティングに遅れてきてウォン・リーが思いっきりボコスかぶん殴るっていうのが気持ちよく感じたっていうのはねえ、このラジオさ、それは再生回数20回止まりだっていうのをすごい感じたよ今本当にね。これタグに毎週ガンダムってつけよ、絶対ガンダムネタ絶対入ってくんだよこれ本当にさ。だって毎週誰かがウーちゃんがさなんだ V ガンダム見たとかさ、コツさんがいやなんかゲーム買ったとかさ、また91見直したとかさ、俺は小説版読んだっつって言ってさ、必ず誰かガンダムネタ更新してるんだもんここ本当に。サンライズ止めますか3人でこれさ、俺ら3人ほどこんなコミュニケーション密にとってガンダム愛してるっていう3人いないと思うんだ本当に。もうこれ3人でガンダムフロント選手も言ったように言ったらやばいだろうな、ちょっとこれな多分2回プラネタリウム見ると思うよ本当平気で。こっちさん右の方向見てくれ、俺も左の方見るからっつって言って、うーちゃん首つかれるけど真上見てくれとかっつって言って、3人でじゃああれ行こうよ、富士急アイランドのガンダムクライシス。あのねガンダムのさファーストの時のマグネットコーティングで途中でするんですよ、ま、あのアムロの能力にガンダムがついてこれなくなってガンダムをパワーアップさせるのね。ね、確かにね、あそこコンペイトでするんですかね、なんだよくわかんないんだけど覚えてないんだけど、ね、それをマグネットコーティングをこうしてるね工場に自分たちが入って、だから実寸大のガンダムを寝そべってるんですよね。すごいでしょ。でそこにジオの敵たちが攻め入ってくるから、その攻め入ってくる前にマグネットコーティングを完了させるんだっていう、そういうアトラクションがあるわけ。そう、自分たちがもうガンダムのその全身をくまなく探してさ、そのマグネットコーティングをこう完了させていくわけよ。で全部完了できると映像が流れるわけ。コックピットに入れるんだ確かガンダムの、入れるのが分かんないけど、それ行きたいんだよ本当にさ。でさやっぱ、いや実は言うとその本番始まる前にも逆者見てたんですよね。ダイヤちょっとガンダム熱があのちょっと高まってるんですけど、この間ね、まあこんな話してたらだね、あのちょっと新年早々友達に会ってさ、1月の5日ぐらいに会って、で俺この間ねあのちょっとあのなんだっけ、まあうちの大ちゃんとね、大ちゃんともちょっと東京行ってさつって言って、であとなんだっけこの間コミケにも行ったんだよなんつって言って、そしたらその友達がさ、そういうの誘ってくれよつって言って、大体空いてるんだよつって言って、ああつって言って、うん、
空いてるんだからさ、誘ってくれていいんだよって言って、うん、まあでもまあ同人誌とかあんま興味ないでしょ、俺だって分かんなかったんだからなんつって、あ、まあ同人誌はあれかつって、いつ行ったのさって言われて、31行きましたね、仕事だなって言われて、なんで仕事なんじゃねえかつって、大体仕事だと思ってつって、いや、いいんだよ誘ってくれてつって、なんなもんね、私ら3人ほどのそのなんかキャット人間提案でに対する情熱とかありゃまあ話別かもしれませんが、この間ね、昨日ですよ、飲み会で誘われて嬉しい恥ずかしい朝帰りみたいな気持ちですよ、本当にあんましつこく誘ってくれるなとね、タイミングってもんがあるじゃねえかと嬉しいんだけど、いや、いけないなって言ったら、じゃあもう誘わないよなんて言われるわけ、いや、そうじゃなくてさなんて言ってね、懲りずに誘うよ、職場なんだからいいじゃねえかっつって言ってね、で昨日そしたら友達から電話かかってきて、久々会う6年ぶりぐらいに会う友達から電話かかってきて、うっと思って、最初間違い電話かなと思ってメール返したの、電車乗ってたから、あ、ごめん今電車でって言ったら、間違い電話じゃなくてさ、いや今実はその共通の友達がいるんだけどね、その、まあ、M 君って友達から電話かかってきたんだけど、いや今 S 君のうちとさ、ジョニーのラジオ聞いてたんだよ今っつって言って、そしたらなんかジョニーと喋りたくなっちゃってさなんて言われて、ラジオやっててよかったな、よかったって言ったら、ちょうど先週の放送聞いたんだって。そしたらその M 君もさ、いや聞いて面白かったよって言って、ああもう世界一面白いラジオだって言ってあるからさつって言って、あんなね連邦軍が腐敗したような TBS ラジオとは全然違うんだ俺たちはって言って、俺たちはラジオ界のロンドベルだからとは言わなかったけど、その友達には言わなかったんだけども、言ったら、いやあのね、あそこが良かったねって言うわけ、何どこどこって言ったら、キャット人間テヤンデーの下りが良かった、あとマシンエン油田渡るとこも良かったねって言って、でなんかねちょうど放送後期っていうか収録終わりで3人でダブった時に、小津さんがなんかあげたねアニメの話してましたよ、なんだっけ、パチンコ台をパチンコ勇者なんとかってあげたじゃん、なんかパチンコ勇者ハゲマルとかっていうなんかアニメあったとかって言ったじゃない、全然違うわ、なんだっけ、昔のやつ、なん、うん、なんだっけ、先週とか先々週ぐらいなんかヘポイヘポイ、確かヘポイの話、その友達もヘポイとかねって言ってて、あーって適当に知ってるようなふりしたんだけど、確かこいつさん言ってたキーワードだなと思って、あーそうだ、久川彩さんがヒロイン、そうだそうですよね、久川という人はですね本当にもう名声優ですから、私特に何で聞いたかって印象ないんですけど、ガンダム出してましたっけ、出てない、だから俺ね考えたんですよ、やっぱりね、いや今日ガンダムネタ、いや新年早々ガンダムネタであげてもいいでしょ、まあ楽しいからこういう話はね、いや僕は愛情ないですからね、さしてガンダムに対してね、だからちょっと批評的な目線で言ってるわけですけど、やっぱね久川彩さんとね、あとねあの人、尾形めぐみはガンダムシリーズで声出してないはずなんですよ多分、なんでちょっと次のシリーズはちょっとこの2人に出ていただきたいというね、そういう願望が、ベテラン世代はみんなガンダムになったらいいじゃないかとね、 TM レボリューションが生意気にもシードで出してるぐらいですから、それよりも先に出す人がいるんじゃないかっていうのが、僕のそのさっき逆者見つつ考えた意見なんですよ。あと千葉茂も出してない、出してる、出してない、出てないよね、うん、だから出てほしいっていうね、いや愛情ないですから皆さん、そんな僕だってガンダムにね、まだまだ詳しくないですしね、というかこの話してると止まんなくなりそうなんで、いきますかね、次のコーナーいっちゃおうか、次もだってレビュー初回ガンダムだし、いっちゃおう、あ、まだまだ喋れる、いっちゃおう、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ、
出たー、レビュー 2.4 キロだぜー、シャーシャーシャーシャー、リオ、東京オリンピック、だけどさ、東京オリンピックで招致しようっていうあのアスリートの連中さ、借金漬けにしたら責任取ってくれるわけ、あいつら本当に。
何十億かけて、あいつらさ、都合のいいこと言ってっけどさ、築地の移転問題とかどうなったの、あれ本当に。あいつら日本のなんとかとかつっといて、日本代表する、いや僕右翼じゃないですからそんなことは思ってないわけですけども、まあ築地にあってあそこに利便性があるわけでしょ、あれはあれで。でそれを移転してまでやるっていうことに問題がありますとかっていうことをアスリートの連中言ってんですかね、本当に。都合のいいことばっか言って、子供に夢をだとかね、てめえらこの野郎って思うようなね。だからアスリートの連中ってのはいつまでたってもバカだって言われるんですよ、本当に。もう情けないですよ、ああいう連中見てるとね。不破雷道で一人が言ったらみんなドミノ倒しみたいに、俺もオリンピック、俺もオリンピックって言いやがってさ。考えるっていうのは、築地どうすんだとかさ、お金どうすんだとかってことも考えるべき話でしょ。出費以上に入ってくるのかって、うちの母親に文句言ったらさ、いやまたこれで景気良くなるでしょっていうわけ。何作るんだ、東京オリンピックの時みたいに新幹線通すわけにもいかねえしつって言って、なんだスカイツリーあと3つ欲しいってかこの野郎つって言ってさ、そんなにいらねえよ本当にって言って、いやまあこれね、いやいい使い方としては、例えばニューガンダム作るとか百式作るとかそういうことだったら金使えとは言いますよ本当に。というわけで今日のレビュー 2.9 の1冊目はですね、なんだっけ、思い出した、これです。さっきの予告通り、富野由悠季で機動戦士ガンダム逆襲のシャア前編ですね。はい、これはですね、逆シャアっていうのはまあファーストとはちょっと違うんですけども、小説版 2冊ありますから2種類、もう1個がですね、まあ、これ今回紹介するのはハイストリーマーっていう逆シャアがアニメージュに連載した時の一応逆シャアのこれは原作になるやつですね、これは。でもう1個はベルトオチカチルドレンって言ってた、あのアムロが、僕のヒーローアムロがベルトオチカとやっちゃって、まあ、子供がいるっていう設定の、まあ、逆者っていうのはもう一個あるわけなんですけど、まあ、だからゼータのあれとは別れてなかったっていう設定の、ね、ものがあるんですけども、今回のですねハイストリーマーという作品はですね、まあ、アニメージュに連載してて、まあまあ大筋はまあ映画版と一緒なんですけども、違いがですね、まあ、上中下巻3冊になってまして、アムロがですねコロニーでその単身その調査をしてた、そのジオンの動きをその探るために調査をしてた部分があるっていうのが、まあ劇場版との大きな違いですね。はい、だからまあそれがほとんど上官が、そのアムロがそのコロニーなんていうの、コロニーのまあジオングのあの辺のまあコロニーをこう探っていくっていうほとんど描写がバーッと入っててっていうところなんだけども、でまあ中編からはほとんどまああのもう名シーンのですね、あのリガズイとヤクトトーガが戦うところとかがもう入ってくるわけなんですけどね。だからね、まあ上巻読んでるときはもう本当にテンション上がって、これか、俺らが調査してたって言ってたのはこういうイメージかと、そうああって、まあ映画版と直接結びつけるのはまたちょっと違うんだよ、これまたちょっとさ、ちょっと設定が微妙に変わってるから。でこの設定が微妙に変わってるっていうのはどういうところかっていうと、これね、キャラデザインのね、星野幸信、信幸さんだったかなって人がやってるんだけども、まあ、アムロとシャアデザインしてるわけです。ちょっと激画調になってね、一瞬扉を見たとき、誰が誰だか分かんなかったぐらいなんだよ。どっちがアムロとシャアだみたいな、みたいな感じで。で、何よりも大きく違うのは、途中で挿絵が入ってるんですけども、なんでその MS のデザインをですね、モビルスーツのデザインを、星野さんがまあ、またデザインしてるんですけども、このデザインがクソだせっていうところがあって、まるでエルガイムじゃないかこれじゃっていう感じで、どれがリガズイかどれがニューガンダムかわからねえっていう感じでね、これが挿絵がまあ差し込まれるたびにまあテンション下がるんだ本当に。ニューガンダムが登場したって言ってもね、ほとんどリガズイと見た目変わんねえからさ、バカ野郎ニューガンバカにすんじゃねえってこうもう怒っちゃうっていう、そういう感じなんですけどもね。であとはね、あれが出ませんね、アルパジールが出ませんね、出ない、うん、でね、アムロがやたらとモテる、もう3人ぐらいの女にも告られるみたいな、私タイのこと好きですからみたいなこと言われて、あそうなのみたいなことをアムロが言うっていう感じがあって、あとまあ設定が微妙に細かいよね、だからそのなんだニューガンダム設計するところとかもっと描写は細かいのね。でもさ、細かいんだけどもさ、まあだからあれですよ、まあ逆者のほとんどオープニングのシーンで、ほれフィフスルナが怒ってくるところでリガジーとサザビが戦うところでもさ、やたらシャアが語るんだよね、アムロに対してね。でもね、これは語りすぎるんだよね、やっぱり池田秀一の方が言葉数が少ないんだけど、シャアの感情っていうのがこっちにダイレクトにもっとガンガン入ってくるってのは面白いなと思ったのよ。だから 言葉が大きゃ相手のことよく理解できるかって言ったらそんなことないんだなと思ってさ、これはなかなか面白い不思議なところだと思ったのとね、やっぱりこの、まあ、富野さんのこの小説版っていうのはこれ多分4作目ぐらいかな、あ、まあ、ファーストゼータダブルゼータ書いてないから、まあ、3作目ぐらいでなんかその富野さんのその筆の癖ってのが何だか分かってくると、多分やっぱこれの原作ってのは、まあ、ハイストリーマーっていうその大きなシリーズの逆者もそのうちの一つのシリーズだったらしいんだけど、もっと大きい構想があったらしいんだけど富野さん的には、だけどもうほぼ絵コンテだよね、だからこれはほとんど、だからやっぱこの文章を映像化するっていうこのこう富野さんの頭の中でその変換していくっていうのがどういうことなのかってこともこう探ってったりとかするとね、その微妙な相違点とはやっぱ面白いんだよね、これがやっぱり浮き上がってくるっていうかさ、この辺はやっぱこうだ、富野さんってやっぱ映像でこう語る人なんだろうなっていうふうにね思いましたね、これ読んで。でやっぱでもね、そのアムロと、まあだから何でしたっけ、オクトーバーさんですか、あのアナハイムエレクトリニクスのあの人とこういろいろ喋ったりするんだよ。でずっとそのまあ宇宙移民の話とかするわけよね。で宇宙に地球が出てきて人類がどうなってったって歴史も語ったりするわけさ、チェーンとかと3人でさ、ずっとやっぱその地球連邦軍っていうのがね、地球側がその宇宙移民に対してその敷いてきた、そのなんていうんだろう、こうなんていうの、こう虐げてきた歴史っていうのも出てくるわけよ。そうすると宇宙移民っていうのは税金3割持ってかれると、給料でね。でそのうちのほぼ何割かは地球側に流れてるんだっていうわけ。そしたら当然その宇宙に暮らしてる人たちからすりゃ、そのもうふざけるなって気持ちが高まってきて当然だろうっていう話とかさ、あとそのエイズの話が出てくるんですよ、この中で一瞬ね。まあ、抗体、なんだっけ、抗なんとか性ウイルスなんとか群って言うじゃない、あれ。抗体性って、抗体性なんとか、うん、それ言うじゃない。で、それがアムロが、やっぱそれが人類が乗り越えてきてから人類ってのはだいぶ変わってきたんじゃないかみたいな、こう刺激っていうか、その乗り越えて、何かやっぱその血を求めてしまうんじゃないだろうかみたいな話をとかするんだよね。だから映画版よりもしかするとそのアムロとシャアっていうこの図式があんまはっきりしないのかな、もしかすると、うん、シャアがもっとアムロに固執してるような感じっていうのはちょっとあるよね。だけどそのさっきでこのまあ原作と言われてるものを読んで本番前にまたちょっと逆者を見直したんですけどもね、やっぱそうなると面白いね、見方が変わるっていうかさ、あ、ここ俺文字で知ってるみたいなさ、あ、こういう風にしたかみたいな、まあ、映像的には知ってるんだけど、逆者も多分久々見たんですよ、 2,3 週間ぶりぐらいに。そうなるとまた新鮮な、ね、気持ちになってですね、また面白いなっていうね。でこの間あのコミケでその友達のね、出展してるちょっとどこ行ったらちょうどその富野好きの人がいて、ガンダム好きの人がいて、いやで最近ね小説版読んでるんだと、ハイストリーマンの方読んでるんだと、でだんだんその富野の言ってることがよく分かってきたと、富野さんが多分自分でもよく分かってないだろうなってことは分かってきたなってことは分かってきたんだけど、それ言ったらね、あ、じゃあもう一個ね、ベルト・オチカ・チルドレンも読んだらいいよって言って、よっしゃ読むって言って、でね、このベルト・オチカ・チルドレンがあったら、僕今小説版リリース順に読んでますから、ガンダム小説大全というサイト見つけて、その後あれですからね、お待ちかねのガイアギアですからね、シャアのクローンと言われるなんとかってのが出てくる話ですから、これはまあテンション上がっちゃって、まあガンダムに対して大した愛情はないわけですけども、いや実はすごいありありなんだけど本当に、でこれまだねガンダムね当分熱冷めやらねえなと、あと 2,3 年は死んじゃらんねえっていう気持ちになりましたね。はい、というわけで、まあまあ総評みたいなことすると、まあハイストリーマーですね、もう一個あの徳間文庫、今回僕読んだのは角川文庫版なんですけども、徳間書房からも徳間デュエル文庫みたいな感じで出てて、そっちは多分ね MSN デザインがね多分おエルガイムってことはないと思うので、まあそっちで読んでもいいかもわかんないですね。え、まあなかなかね、まあ総評的なことはちゃんもっとちゃんと言えば、まあまあやっぱ劇場版がベストバッチグーだぜっていうことは変わらないです。はい、というわけで今日の一冊目はですね、富野由悠季で機動戦士ガンダム逆襲の者前編でした。というわけで2冊目なんですけどもね、今逆者でしたって言った瞬間に母親の笑い声が聞こえまして、笑うような内容だったのかと思ってちょっと悔しいっていうところありますけどね、多分俺の話じゃねえな、うん、俺母親に嫌われてっからさ、そんなこと言った、で今日の2冊目はですね、 これもう去年出た本ですから、久々の新刊というか、まあまあまあ新刊ですよね。まあまあ新刊じゃないね、普通の新刊って言わないね、1年前じゃね、堀川麻子さんで幻想郵便局という本を読んだんですけどもね、まあ本当に、まあ、僕らしくないような本を読んだなと、僕といえばやっぱロシアかガンダムしかありませんからね、本当に。もしくは新潮文庫か言わない文庫しか読まないというのはまあ僕の特徴なんですけども、堀川麻子さん、初めて読んだ作家さんなんですけども、まあ、幻想郵便局、これですね、あずささんっていう、あずさちゃんっていう女の子がね、まあ、大学卒業するわけさ、ね、で就職なんかうまくいかなかったと、どれも怒っちゃったと、でもうなんか履歴書にね、なんて書いていいか分かんないから特技のとこにさ、探し物って書くわけさ、ね、もやしいお考えするだろ、いやそんなこと言っちゃいけないよ、でね、そしたらそんなあずさちゃんのもとに、なんだっけな、なんか都電郵便局とかっていう不思議な郵便局から、あのうちで働いてみませんかっていうこう連絡が来て、あずさちゃんがそこで働いてという、まあ、そういうお話なんですけども、まあこの郵便局がちょっと不思議な郵便局でだね、あなんとね、その霊界とね、霊界というか死んだ人と、その生きてる人のね、こう間をつなぐね、そういうちょっと不思議な郵便局なんだよ、あの世とこの世を結ぶみたいな。だから局長が丹波哲郎で、で下がで次長みたいなのが細木和子でっていうね、そういう郵便局なんですけどもね。でまあそこであずさちゃんが働いてって言って、まあそういう話なんだけどさ、本当にうん、まあいいんだよ、うん、まあまあよくはねえんだ本当に。で読んでてさ、もういいだろうってやっぱ気持ちになっちゃうんだね。もうあの世とかこの世とか俺からすりゃドグラマグラでね、やっぱり頭の中はもうそんなの自分の中で手一杯だよっていうね。自分だって俺は毎日鏡見るたびに俺は本当に俺なのかとか問いかけてんだから、もう俺の頭が天国と地獄だよみたいな感じで、もうそんなことどうでもいいやって気持ちなんですよ、読んでて。でもね、やっぱその食わず嫌いはいかんぞとジョニー、やっぱり読んでみようと。でなんで読んだかっつうと、もう一個堀川さん、あの幻想映画館とかっていう本書いてて、それたまたま地元の図書館で見つけて、そしたらまあ堀川さんなんだろうと思って調べたら、まあそういうシリーズ書いてる、まあそれ2作しかないんだけど、じゃあちょっと1作目から読もうって読んだんだけどさ、もうそうするとさ、もうあずさちゃんのさ行きつけの食堂とか出てくるわけよ。そうするとそこの食堂なんかシングルマザーで子供がなんかがいてなんつって言って、でまあちょっとまああずさちゃんもその事件に巻き込まれたりするんだね。でまあちょっとこうサスペンス的なこう下敷きもあってつんで、なんかこういう話よく見たなと思ってさ、なんかほんと要は平和的なシックスセンスだろと思ったら、もういやと思ってさ、なんかこうちょっとね、いや堀川さんちょっとなんかちょっとこの前にもホラーみたいな作品書いてるらしいんで、よくまあ死んだ人と生きてる人みたいな話書く人らしいんだけど、いやもっとできるでしょうって、まあ、よく言うけどね、これ本当にまだまだ引き出しあるでしょ。しかも青森出身だからね、多分いた子呼べるんですよ青森の人ってのは。うちのいとこもよく呼んでた、本当に青森呼んでくれって言ったら分かったって呼んでくれたけどね、本当に全然違うようなこと言ったから、俺その時引っ叩いちゃったけど、いとこを本当に。だからもうちょっとこう堀川さんにはね、もっとドスグロムの書いてほしいんだね。なんか、まあ、俺がドスグロムの好きっていう、まあドスグロイといえば、まあ最近読んだ本だと使用の家みたいなさ、もう文字が逆さまになるとかね、あれ大変だったな、あれ読むのな、本当。なんかちょっとこうおとなしいような印象でしてね、なんかなんつうの、なんか歯切れ悪いけど、やっぱ印象残んないから歯切れ悪いんだよね。やっぱこう初めての読書にこれいいですよみたいなさ、そういう進め方してきそうな本だなと思ってさ、なんだよ初めての読書ってバカ野郎ってこう言いたくなるようなね、もうってこう言いたくなるような、なんでも最初から面白いの読んだらいいじゃねえかバカ野郎ってこう言いたくなるような、そういう本でしたね、はい。もっと軽く読めるかなと思ったんですけども、なんか軽く読める小説って自分の中にあんま必要としてないのかなっていう、そういう気持ちにもなりました、はい。やっぱ僕はなんか人が死んだりとかね、子供がさらわれたりとか、そういうもんじゃないとなんか熱中できなくなっちゃってるみたいです、なんかそういう自分もちょっとこうなんか照らし合わせてこう浮かび上がってきたみたいなとこもありました、はい。 そんな感じの本です。え、あ、総評みたいなことすると感想を言うとですね、まあぼちぼちなんで、まあ、気が向いた時にでもどうぞって感じの本です。はい、というわけで今日の2冊目はですね、堀川麻子さんで幻想郵便局でした。まあ、それでね、まあ、最後の本なんですけど、まあ、確かに小津さんの言った通りだったね、まあ、本当に後の2冊はちょちょちょって感じになるじゃないかと、ガンダム喋ったら本当にそうなったね。本当ガンダム喋ってる間の10分間ってのは本当にあっという間の10分間でした。本当にもうね、もうじゃあ行こう。今日の冊目、今日の3冊目は、北方健三さんで、なんて読むんだこれ、肉薄、肉薄です。はい、あれですね、あの前にあの某岸面さんにすあの勧められた、あのちょっと生活ノイズごめんなさい、あの生活ノイズ、いや生活ノイズじゃないですね、これ幻想郵便局喋ったからやっぱ幽霊の話になってるけども、まあ、ブラッディドールシリーズですね、北方健三さんで、まあ、ブラッディドールシリーズ、ブラッディドールシリーズ、ブラッディドールシリーズ、でまあその N 市という町の、バーブラッディドールに集まる人たちを描いたハードボイルドアクションシリーズなんですけどもね、まあ一部と二部分かれてまして、もう一部は本当面白かったのね。やっぱ北方さんって本当に毎回ブラッディドールシリーズ喋るたびに言うけど、嵐に酒飲み方教えてる親父っていう印象しかないんだけど、やっぱこの人読みやすく書くからさ、熱中して読んじゃうんだよやっぱり。で今回もさ、もう男か固い決意を胸に秘め男は帰ってきた港町へぬし、妻を失った男には戦うことしか残されていなかったって、まあこういう話なんだけどもさ、もう男は復讐に組んだね。でまあブラッディドールシリーズの主役の川上っていう、川上だったかなっていう主人公が今度はサブキャラ出てくるわけ、まあ、ブラッディドールシリーズそういうもんだっていうわけ、こう1、2作品ごとに主役が変わってって、でブラッディドールっていうバーはあって、で主役が変わってごとにサブキャラで今度前の主人公が出てくるっていうのはスタイルなんだっていうわけ、自分のスタイルだっていうわけ、北方さんがさ、ああ川上元気してるかなって、まあ、気持ちになるわけよ。でこの復讐しに来た男っつうのがさ、その川上もその自分の邪魔になるターゲットになるかもしれないっていうわけよ。こうなるとやっぱ、まあこの実は言うとこの2作前の前作の2作目の悲鳴っていう作品も全く同じ図式だったんだけども、それでも興奮するわけよ。何があったのってお気持ちになって読んで、でまあ一部でさ、まあそれでまあそれなりに事件解決して、まあ二部で、まあ一部だから渋かったんだよ本当に。好きなの俺北方さんのあいつをぶん殴ってあいつの蹴りが俺の腹に入ったとかっていう話好きなのよ割と。やってやってくれって気持ちになるわけ。やっぱそこら辺さ、ブルース・リーとか好きだからさ、ジャンクロード・バンダムの映画一時期ずっと見てた時期があるから、もう肉弾戦ってのはもう大興奮するわけです本当に。やってやってくれとか、うーっと俺パンチに耐えてる俺みたいな気持ちになるわけ。いいなと思ったんだけど、2部からですね、まあレビュー 2.9 の名物キャラクターの伊達邦彦シリーズのような感じで、またあの女が出てきてたね、私あなたのこと好きよなんつって言って、あなたのそのマグナムに私も、まあ、そこまでは言わないけれども、マシンガンを今度はぶっ放しまくる展開になるわけですよ。え、どうしたこれみたいな。それまでさ、でもそれくせリアリティあるんだよ割と設定に。もう人を殺しちゃ日本だから銃はそう簡単に手に入らないって言ったのが一部だったわけ。それが二部になったら登場人物みんな懐から平気で銃出してバンバンバンバン撃ち合ってさ、お前の腕はなかなか筋がいいなとかって言って、どうしちゃったのみたいなさ感じになっちゃって、もう最後はですね、まあ、ネタバレになっちゃいますけども、また船の上でですね、もう大乱射事件が起きるわけ。みんなでバンバンバンって撃ち合って、なんだこれはって感じになって、いやここは日本だからあんまり銃も手に入らないわとかって平気で最後まで主人公たちが言ってて、何言ってんだと思ってさ、読んでると一部でまださ、で土地の利権が絡んでそれでちょっと喧嘩するみたいな話じゃないけど、ちょっとトラブルがあってっていうさ、それはちょっとリアリティあるんだけど、2部からはですね、なんか主人公のなんか、まあまあ、いろいろちょっとまあ身近な人がちょっといろいろあってなんて話になって、で最後は銃乱射でしょ本当に。まるでヒートのような昔あった、まあ、アメリカだから説得力あるけどさ。でしかもさ、主人公のこの今回来た男がさ、マイアミから帰ってきたっていうわけね。マイアミから俺は帰ってきた、バーボンが飲みたいなっていうわけ。もうそれ俺もハマってるから、もうバーボン片手に読むわけですよ今回も。そうすると川上なんか日本でしょ住んでるの、 N 市だから。そうするとマイアミの街に比べると日本もあれだななんていうわけ、港もあれだなんていうわけ主人公がね。そうすると川上が、いや 駿河湾も悪くないって言うんだよ。なんかさ、マイアミと駿河湾だとさ、さすがにちょっと比べ物にならねえんじゃねえかと思うんだけど、川上にとっちゃ大事なとこなんだよね、ほんと。でも最後までその川上が駿河湾いいだろって言うんだけど、俺はマイアミの方が絵になると思うけど、と思ってたら、どうせあれだろ、千葉のなんかこう、てってってってってれれれれ、アポーとかって言ってるサブカルバカ女がなんかうるちょろしてるような街なんか行きたくねえよっていう気持ちになるじゃないですか、やっぱり。なんだかな、もうちょっとマイアミでもいいんじゃないかっていうふうに思ってさ、なんか中途半端な感じだったのと、どうもさっきの銃の話になるとですね、ブラッディドールってそのバーやってる男たちがまあみんな銃バンバンバンバン撃ち合うわけですよね。なんか考えてみれば、なんか商店街の親父がいきなり銃持ち出して暴れ回ってるっていうような感じに見えちゃって、どうでもいいよって感じになっちゃいましたね。でもやっぱりたまにこういいこと言うんだよね、きっとさんね、そういうとこグッときちゃうね、本当。うん、まあまあまあ、これこの一作だけ読んでも面白くはないと思うんで、一作目のさらば荒野からですね、まあすぐ読める本ですんで、リスナーさんの皆さんもですね、頑張って読んでいただけたらなと思います。全然進めてませんけども、はい。というわけで今日の3冊目はですね、北方健三で肉薄でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、出た。というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、もうダメだ、もういいや、今日は許しちゃう。整体の先生にあぐらかいちゃダメよって言われたんですけど、椅子の上であぐらかいてますね、思いっきりね。あぐらぐらいかきたい、俺本読んでる時あぐらかくの好きなんだよ、本当に。じゃあ昔の日本の親父はみんなお客だったってことですか、これ。そうですよね、正座しながら本読むってのはできないんですよ、これは本当に。大竹栄一の歌であったね、座って踊れるってやつね、座読書って歌ね。体もほかほかっていう、わかるわ。俺さっき肉薄とか逆者読んでる時って寒さ感じないもんね、やっぱり。もう自分の頭の中マイアミ、あ、じゃねえや、駿河湾だから全然寒さ感じない、本当。言うことない、本当。というわけでニュース 2.4 キロなんですけどもね、しまった、ミクシーを閉じてしまった。まあ今日はゲームアニメのランキングなんですけども、そっか、オペラ閉じちゃったとかっていうとドラマ性がないから、原稿がない、原稿が。これこういう時ペーパーノイズ入れてもらえますか、次からね、ザカザカザカなんですって。飽きた。というわけで、ゲームアニメのランキングですね、はい。ゲームアニメのアクセスランキング、ミクシーのね。まあですね、僕も、ゲームアニメといえばこの間も何ですか、あれはコミケに行った男ですから、誘ってくれていいんだよと言われましたけどもね、まあね、いろいろあるんだ、いろいろあるんだっていろいろあるに決まってるけど、開けるかな、時間ないかな、無理かな、あ、いや絶対、あ、来た来た来ました、ゲームアニメアクセスランキングトップ10。もうサクッといった方がいいかな。まあいいか。とりあえず10位から6位まで。10位、今田鉄板ボロアパート同居人の美女。なんだこれ。9位、綾波レイのハイレグ姿も収録、エヴァ RQ の写真集が発売。やだな、本当に。エヴァもやだね。あんなさ、アニメの中だとさ、イカリ君私のことを殺さないでとかって言ってるくせしてさ、いざ離れたら麻雀すりゃ水着になるわさ、レースクイーンになるわさ、何の夢もねえなこの野郎って。またそうするとめんどくせえからあれだよ。いや、それは最終話のあるとかかってるんだ。それは僕たちのあれもなんか飲み込んじゃうようなメタフィクションの演出なんだとかって。めんどくせえな。だからこっちさんに嫌われるんだよ、ばっつって言って。あ、いやいやいや。僕ら宇宙世紀ですから、本当に。あんな風にね、箱根がずっと夏だって思ってる危ない連中と違いますから、俺たちは本当に。いつアクシズが来てもいいように、いつも防災訓練だけはしてありますから、俺たちは変わんねえな。8位、ショコタン最強王座返り咲きたい。ついに発表された新作、ポケモン XY に興奮。この間、ブログ見たらですね、ショコタンってなんか無理やり最近のアニメファンに合わせてる感じで、なんか頭悪いよなって書かれてました。本当は昭和のアニメとか好きなのに、つって言って、無理することねえよって書かれてあって、かわいそうになって思いました。 ショコタンはでもエロいですから顔は。悪口言わないでくれって思ったよね、本当に。ショコタンと結婚してえな。結婚式来て、そしたら二人、ショコタンと俺の。あ、ほんと。あの、二人500円であのツーショット写真撮らせてあげる。あ、二人はただでいいや。世話になってっから、いつも。もうこっちさんにはいつも流星号を出してもらってるしね。流星号ってこっちさんの車の名前ですよ、皆さんね。あの、ちゃんと車のバンパーのところに流星号って貼ってあるけど、いたずらしちゃダメよ、本当にね。で、そんで、あと、うーちゃんにはいつも相談乗ってもらってますしね。二人はただでいいや。うん、で、7位。ポケットモンスター XY 発表に喜ぶ海外のポケモントレーナーたち。何ポケモンやる人ってトレーナーっていうの今。なんかあれだな、なんかフルキャストの偉くなった人みたいな言い方するな。で、6位。息子がゲームばかり遊んで働かない。父親が取ったとんでもない方法とは。気になるけど怖くて読めない。そんな10位から6位だったわけですけどもね。あー、まだ時間あるかな。ちょっとじゃあさらっとこの息子がゲームばかり遊んで働かない。父親が取ったとんでもない方法とは。中国のサイトだって。その方法とはゲーム内で殺し屋を雇い、息子のキャラクターをひたすら殺させ続けるというもの。かわいいな、畜生。うちのね、俺の友達いるよ。あの、お兄ちゃんが引っこもっちゃって、ずっとネットゲームばっかりやってたんだって。そしたらお父さんが怒っちゃって、胸ぐらつかんで、てめえ出てけって、もう家飛び出させちゃって、家に一歩も入れないで、お兄ちゃんに新聞配達やらせたっていう話がある。うん。ね、それじゃあね、息子グレちょって本当に冬だったら投資するかも分かんないから、こっちの方がいいね。うん。とんでもない方法。最初は息子もたまたまだろうと思ったんだけど、ずっと執拗に殺され続けるから、あ、これは親父のせいだと思ったらしいよ、ほんと。すげえな、ほんと。金かかってしょうがなかっただろうね、親父もほんと。ね、でもそしたらもう全部そしちゃった方がいい、もうほんとに。うん。ゲーム内はゲーム内で蹴りつけてもらってたね、ほんとに。うん。今でも問題になってね、モバゲーとか、あのほら、中学生が知らないで20万払っちゃったとかさ、知らないでって言うけど、確信犯だと思うよね。街頭インタビューで、今時の中学生もクレジットカード持ってるし、本当に携帯持ってるしね、俺たちの頃はポケベルしかなかったけどね、本当にポケベルが鳴らなくてって言ってた世代だから、本当に、ね、よろしくなんつって言ってね、うん、死ねとか書いたりとかよくしてました、本当。で、5位。メゾン一国など3作品が初ブルーディー化、BD 化、BD 化、ブルーレイディスク化っていうんですね、これはね、BD 化。なんか BD ってありましたね、なんか昔。なんかなかったっけ、BD って響き。ブルーディスニー、そうだ、ブルーディスニー。ガンダムで言えば。あ、ドラゴンボール、反対にするや。だったらドラゴンボールでいいじゃんな、BD 化って書かないで、DB 化ってこう書いて。BD とか DB とか言いづらいな、本当にね。ブルーレイでいいじゃねえか。4位。イベントでゲーセン最新機器。ねえ、もう気になるな。これもう時間ないから読めないけどね。あ、でもまだ時間ある、うん、あと2分あるのか。でもこれがね、あの、長所の取る時間なくなるから。3位。実写黒羊舞台は130年後。黒羊人気ありますね。あの、お嬢様、私が鞭で叩いてあげましょうかってことやつね。危ねえアニメやってんなと思って見てたけどね、ずっと。あ、違うのか。そういうやつね。あの、女の子すごい好きだっていうか。そんなですよ、ほんと。大体もう、不女子の頭、おかしいですから、女は、ほんとに。とんでもないこと考えてますから、頭の中ね。もう、くんずほぐれつさせてやろう、なんつって思って。男同士が手つないだだけで大騒ぎですから、不女子は、ほんとに。俺とこっちさんなんかどうなるんだっていうね、ほんと。2位です。あんたらこういうネタ言うと、すーっともう、引くのうまいよな、ほんとにもう。うまいよ、もう、メタルギアみたいな連中だとかね、忍者、やっぱキャット忍者手やんでたからね、やっぱ、その辺やっぱスッとしてますよ、と。2、くじで、アイル足跡フライパン。くじで、アイル足跡フライパン。アイルの足跡のフライパン。これほら、俺たち3人はやってるあの、モンスターハンターに出てくるアイルとかっていうあの、変な猫のフライパンらしいです。どういうこと分かんないね。もうどこがどこで日本語か分かんなかったもんね、ほんと。くじで会える足跡フライパンって言うと、なんか変なフランス語みたいな喋ってるようなさ、なんかこう。くじで会える足跡フライパンって言ってくる。で、1位来た。お、リスナーみんな、あ、2人もちょっと拍手してくれ、ほら。1位
トヨタからシャア専用オーリス。もう言うことない。さっきオープニングで喋っちゃったもんね。これ本当にね。
というわけで、正しいニュースランキングでしたね、今日は本当に。初めてニュースや 2.4 キロあって、初めてもう 何年ぐらいですかやって、2年半ぐらい経ちますけど、毎週やるようになって、初めてやっててよかったと思いました。本当に。ね。ようやくガンダムが世間に認知し出された。うん。やっぱりね、宮崎駿よりも俺たちの方が偉かったっていうことの何よりも証明だしね、やっぱりね、本当に、ちゃんと真面目にやってきてよかったなっていうふうに思いました。ナウシカのオウム型車とかね。オウム型エコカーなんて言ったら絶対乗りたいけどね、本当に。いやー、電気でいいんだ、なんつって言って。原発のエネルギーで動くんだよ、なんつって言って。危ねえな、こいつみたいな、なんか。巨神兵型ロ、なんか、お台場に巨神兵現るとかね。ね、やだ、うん、怖いなんつって、ハエがたかっててさ、周りにビーンなんつって言って、本当に。やぶねえな、とこっちで。ハエなぁ。巨神兵もね、いろいろネタがありますけど、まあ、そんな感じの大興奮の中の終了する、終了じゃないけど、大興奮の中、また来週も続く、ニュース 2.4 キロでした。続いては、エンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
わー、エンディングだ。パーッともう時間がないからすぐもう休憩しないでパーッと来ちゃった。ほんと。というわけでもう時間がないのでこの辺でぼちぼちなんですけども、レディオ 2.4 キロではですね、RPM さんのような熱いメールもう毎週毎週ガンガン募集してますんで、ちゃんと読みますんで、ほんと。あんなメール一通でね、まさか10分もフリートークがガンガン広がってくるラジオってそうそうないと思うんでね。皆さん、このラジオだいぶ送りがあると思いますんで、ガンガン送っちゃってください。はい。というわけで、以上。レディオ 2.4 キロでした。また来週。